フォーカス番組をお届けします。
リスナーの皆さん、フォーカスです。今日はインドネシアのファッションは ASEAN 経済共同体の利点を取るべきについてお伝えします。2016年1月以来、 ASEAN 経済共同体 AEC は正式に制定されました。ビジネス手腕はファッション業界を含む東南アジアの全国からの企業と競争することができるように準備する必要があります。先週ジャカルタで開催されたインドネシアファッションウィークのファッションショーは、 AEC に直面しているインドネシアのファッションを強化するための努力です。インドネシア全土から約35人のデザイナーは展示会に参加しました。インドネシアファッションウィーク2016を開くときに、プアン・マハラニ人間文化開発室調整大臣は、ファッション愛好家にどこに行く要因にするための一つの方法はインドネシアの文化です。それはファッション製品の文字を提供することが期待されます。プアン・マハラニ大臣は、ファッションの分野でのビジネス手腕はインドネシア豪華の製品を使用して市場を占めることによって AEC を利用するために、ファッションの分野でのビジネスマンに呼びかけました。政府は資本、プロモーション、指導などの AEC に直面するインドネシアのファッションを支援することを約束します。政府はまた、彼らの作品を開発するために若い人たちのための機能を提供するクリエイティブ経済機関を設立しました。政府は 9% に達する小さくなっている利率で122兆ルーピアのビジネスクレジットを提供するのに役立ちます。アナク・アグング・デングラ・プスパヨガ共同組合中小企業大臣は、インドネシアファッションウィーク2016でスピーカーとしてデザイナーたちは、東南アジアでインドネシアのファッションの 40% の市場シェアを満たすことができるべきだと述べました。プスパヨガ大臣は、外部からのファッションはデザイナーの間で激しい競争の真ん中に国の市場を支配させてはいけないと語りました。プスパヨガ大臣は、インドネシアが国際的なファッションの中心地となったのを読みました。プスパヨガ大臣は、高い競争力ができるためにファッション作品は創造的でなければならないと主張しました。特にサバンから村を受けに、インドネシアの地域文化の価値を上げました。プスパヨガ大臣はまた、文化的表現は作業を設計するためのデザイナーの課題となっていると説明しました。プスパヨガ大臣によると、インドネシアの市場の支配は東南アジア市場を支配するために鍵だということです。一方、サレフシン産業大臣は、産業省は国のファッション業界の成長を促すと述べました。例えば、ファッション業界のためのツールを提供し、業界で標準化を 提供します。サレフシン大臣はファッション業界は毎年181兆ルピアの輸出を貢献し、年間380万人の雇用を提供すると語りました。これでフォーカスを終わります。